こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。食べ合わせでガンに勝つ、ガンが消える食べ物辞典は、外科医である西洋隆穂が提唱する西洋式ガン食事療法、食材の選択、組み合わせ、日々の献立という形で整理した健康料理実用書である。2011年に PHP 研究所から刊行され、野菜、芋類、穀類、果物、海藻、キノコを中心に食事と免疫力、生活習慣、ガンリスクの関係を解説する基本となるジュースのレシピ、喫習慣の献立食材辞典、栄養素の基礎知識、動物性タンパク質、脂質、食品添加物などに関する著者の見解を一冊に収める構成が特徴である。題名のガンが消えるは著者の食事療法上の主張であり、食事だけでガン治療の効果を保証する意味には受け取れない。標準治療を自己判断で置き換えず、主治医や管理栄養士と相談しながら食生活を見直す際の実践資料として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、西洋式食事療法を食べ合わせと日常の継続へ落とし込む構成。本書の中心にあるのは、特定の食品を単独で効く食材として扱うより、複数の食材を日々の食事の中で組み合わせるという発想である。紹介文と目次からは、免疫力を高める食べ物の考え方を示した後、1週間の献立、食べ物辞典、リスク要因、栄養素の知識へ進む構成が確認できる。この並びは原理だけを語って終わらず、買い物、調理、毎食の選択に移すことを意図したものといえる。野菜や果物、海藻、キノコ、穀類などを食卓全体でどう位置づけるかを考えるため、献立単位で食生活を調整したい読者に向く。一方、食べ合わせによるがんの予防改善効果を個人に一律に見込むことはできない。がんの種類、治療内容、体重減少、劣化や消化の状態、併存疾患によって望ましい栄養摂取は変わる。本書の価値は、万能な組み合わせの提示というより、食事を継続可能な習慣として設計し直す視点にある。実践時には、十分なエネルギーとタンパク質が必要な場合もあることを踏まえ、治療チームの助言を優先すべきである。次に、ジュースのレシピと1週間献立が実践の入り口を具体化する。西洋式食事療法の基本として、ジュースのレシピを置き、さらに1週間分の献立を示す点は、本書を食材解説だけの辞典に終わらせない実用的な特徴である。健康情報は理念に納得しても、何をいつどれだけ用意するかが曖昧なら続きにくい。そこでジュースと日ごとの献立を提示することには、野菜や果物を摘る機会を定型化し、食事全体を組み立てる負担を下げる役割がある。特に食欲や調理欲が落ちやすい状況では、具体例があること自体が献立検討の出発点になる。ただし、ジュースは固形のまま食べる場合と比べて、食物繊維の摂取量や満腹感が変わりうるほか、果物の比率次第では糖質量にも注意がいる。腎機能の低下、糖尿病、下痢、口内炎、食欲不振などがある人には開示的なレシピが適さないこともある。またジュースや献立を標準治療の代替とみなすべきではない。本書は料理の具体例を得るために活用し、量、衛生管理、体調に応じた変更は医療者と確認するという読み方が現実的である。さらに、野菜、果物、海藻、キノコを横断する食べ物辞典の役割、第3章の食べ物辞典は、野菜、芋類、穀類、果物、海藻類、キノコ類を分類して扱う。ここで重要なのは、単に流行の食品を列挙するのではなく、日常的に選べる食材群を幅広く視野に入れている点である。食生活の改善は、一つの食品に期待を集中させるより、植物性食品を含む多様な食品を継続的に用いる方が献立の偏りを把握しやすい。本書の辞典形式は、季節や入手性、好みに応じて食材を置き換えるための参照枠として機能するだろう。また芋類や穀類まで含めることで、栄養を抗がん成分の有無だけでなく、日々のエネルギー源をどう確保するかという献立上の問題に結びつけやすい。もっとも、食品に含まれる成分の研究結果から個別の食品が人のがんを消すと直接結論付けることはできない。細胞動物実験、観察研究、臨床研究は意味合いが異なるからである。読者は各食材を治療薬として扱うのではなく、食事の多様性を増やす候補として読む必要がある。栄養制限がある場合は、海藻の要素や特定の食品の摂取量にも個別の配慮が求められる。そして、動物性タンパク質、脂質、食品添加物をめぐる著者の問題提起、本書は第4章で、がんを引き起こす要因として動物性タンパク質、脂質、食品添加物を取り上げる。これは何を積極的に食べるかだけでなく、何を控え、どのような食習慣を改めるかまで視野に入れる設計である。脂質について、良いものと悪いものがあるという招待を置く点からも、栄養を単純な善悪に還元せず、悟り方や質の差を意識させようとする意図がうかがえる。加工度の高い食品や偏った食生活を見直すこと。 食材の由来や調理を意識することは、日常の健康管理を考える上での検討課題になりうる。しかし、動物性食品脂質添加物を一括してがんの原因と断定することは、現代の栄養学、医学の理解として慎重でなければならない。タンパク質は治療中の筋肉量や体力の維持に不可欠な場合があり、脂質も必須栄養素である。食品添加物も個別物質、摂取量規制、安全性評価を区別して考える必要がある。本書は食生活を点検する契機にはなるが、極端な制限を正当化する根拠としてではない。総合的な食事の質を考える材料として読むべきである。最後に、有効率 64.5% という訴求を検証的に読み、標準治療との併用を守る本書の紹介では、採用式がん食事療法の有効率 64.5% が大きく掲げられ、手術、薬物療法、放射線療法という三大療法に食事療法を組み合わせる考え方が示される。この数字は著者の取り組みを特徴づける訴求だが、読者は数値の意味を慎重に読む必要がある。有効の定義。対象となった患者の病気やがん種、併用治療、比較対象、追跡期間、研究デザインが明らかでなければ、一般的な治療効果として単純比較はできない。とりわけ、食事療法を受けられる体力や支援環境を持つ人の成績を全ての患者に当てはめることはできない。本書が標準治療を組み合わせる位置づけを示している点は重要であり、食事を医療から切り離された代替手段として扱わない読み方につながる。実際には治療の副作用、感染リスク、体重減少、味覚変化に合わせ食べられるものを確保することが優先される局面もある。したがって本書は希望を支える数字として無批判に受け入れるのではなく、著者の臨床的主張を知る資料として参照し、個人の治療計画は主治医管理栄養士と決めるべきである。結論として、本書はがん患者本人と家族、または予防を意識して日々の献立を整えたい人にとって、野菜、果物、海藻、キノコなどを用いた食事を具体化するための参考書となる。特に、一般論としてバランスよく食べると言われても実行に移しにくい読者には、ジュースのレシピ、1週間献立、食材辞典を一体化した構成が役立つ、食材の知識、調理の発想、控えるべき食習慣への問題提起を一冊で往復できることが本書の実用書としての差別化ポイントである。反面、題名や紹介文にあるがんが消える有効率 65% は確立した個別治療の効果保証として解釈すべきではない。がんの栄養管理では病状や治療に応じて低栄養を防ぐことが優先される場合もあり、厳格な食事制限が負担や栄養不足を招く可能性もある。内日本書は標準治療を補う生活改善の資料として批判的な視点を保って読むのが最も有益である。食事の選択肢を増やし、家庭での食生活を話し合う入り口として活用しつつ、実際の変更は医療者の助言と体調を基準に調整したい。ご支援いただける場合は採用高保、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。